もしもし、
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
72歳です。
結婚してます？
はい、はい、
奥さん何歳ですか？
あ、家内が亡くなりましたんで。
あ、そうですか。
はい、
そうすると今お一人で暮らしてんの？
そうです。
何年ぐらいですか、お一人で暮らしてんの？
あ、半年ぐらい前です。
あ、そうですか。そうすると、はい、奥さんは半年ぐらい前に亡くなられた、
う
ん、
はい、
あ、そうですか。お子さんは、
はい、2人おりますけども、はい、
それはそれぞれ独立して、
はい、独立しておりますけども、
はい、わかりました、はい、それでどんな相談ですか？
お金をね、
はい、
家内が友達に貸したらしいんですよ。
はい、奥さんは友達にいくらぐらい貸したんですか？
全部で100万ぐらいですけども。
全部で100万円。
はい、
全部でということは何回かに分けて、
はい、3回ぐらいに分けて貸しているようなんですよ。
はい、
日時とかそういうのははっきり分からないですけどもね。はいはい、
それで
借用書が、
はい、
家内が生きてる前に2、3ヶ月前貸してあるということを聞いておったもんで、
はい、
借用書も書いてもらってるらしいんですけども、
はい、
それが見つからないんですよ。
ああ、そうすると、はい、今となって例えば、
はい、
あの借用書もないし、ご本人も亡くなられているということで、
はいはい、それで、
はい、
借りた人は一応承諾はしてるんですよ。
あ、あの借りたということを認めてるんですか？
はいはいはいはい、
あ、そうですか。はい
はい、それで、
はい、
今まで7年ぐらい前からで少しずつは返済になっておるんですけども、返してもらってるんですけども。
あ、そうすると100万円のうちに少しはもう返してもらってる。
はい、半分ちょっと返してもらってるんですよ。家内の通帳に振り込みになっておったんですよ。
あ、そうですか。
はい、
でそうすると今はいくら返してるんですか？
あと残りが46万7千円になりますか。
あ、はい、今残ってるのは46万7千円と。それとこの46万7千円を借りてるということを、はい、その奥さんの友達、
まあ、本人は金額的にはちょっとどれぐらいで覚えてるかちょっと分かんないですけども、はい、
あ、借りてるということを認めてるんで、いくら借りてるということは、
でもおそらく記録持ってると思うんですよ。銀行に振り込みしておったからね。
あ、これだけのもう借りてるんだけれども、それは認めているというふうにあなたは推測してる。
推測してるんです。はい、
あ、そうですか。
すると、
はい、
借用書がないもんで、これから貸主が私で、
はい、
借主が今までの友達の名前で、
はい、
借用書を作ることができるかということですね。
ああ、
はい、
あ、なるほどね。それでこの奥さん の友達とあなたは顔見知りなんですか？
顔見知りです。
その借り主とあなたはもう顔見知りで、で連絡は当然取れるわけですね、
はい、
今
取ります。はい、
それで連絡を取れるってるということは、当然あなたは返してくれというふうにもうすでに言ってあるわけですね。
まだはっきりは申し言ってないですけども、借用書を作らなきゃダメじゃないかなと思ってるわけなんですよ。はい、
であなたは実際にそのこの奥さんが借りてるものを自分の名前にして、
はい、
借用書を作ってもらうように要求できるかということですね。
はい、そうです。はい、はい、
はい。
それから、今までに7年間の間の金利っていうのが、利息ですね。
はい。
請求できるかどうか。
あ、要するに、総額100万円借りて、
はい、
それは、利子も何にもつかないでということですね、今まで。
今までそういう約束になってないようなんですけども。
あなたの方としては、
はい、
その100万円分の。
に対しての、はい、7年間の間の金利請求できるか、最低金利がいくらとか、
はい、
まあ、私聞いてるんですけど、法定金利とかって個人であっても、
はい、
なんか聞いたことあるんですけども、そういうものは何パーセントであるかとも。
はい、
年利にすれば、あるいは日分にすれば、
はい、
とか、
はい、
それも知りたいわけなんですよ。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷貴之先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あなたの奥さんが7年前に、そのご友人にお金を貸したわけですね。
はい、
はい、3回に分けてということですけれども、
はいはい、
その時にその借り主の方とね、はい、どういう約束をしたかということまではわからないんですか。
私はわからないわけです。
わからないですね、
はい、
なるほど。それは奥様からもその話は聞くことはできなかったんですね。
全然できなかったんです。
でその借り主さん本人にはそれは尋ねてないんですか。
でまだ尋ねてないんです。
尋ねてない、
はい、
そうですか、わかりました。まず一つはね、はい、あなたとそのご友人との間で新たに借用書を取り交わしたいと、
はい、
いうことなんですけれども、
はい、
まあ借用書というのはお金を貸した人とね借りた人との間で取り交わすのがまあ本来の姿なので、
はい、
あなたとその借り主との間で、
はい、
新たに借用書を交わすというのは、まあ、ちょっと本来の借用書のあり方とは違うと思うんですね。
あは、
うん、それよりもむしろね、まあ、法律上は、債務弁済契約書というような言い方をすれば一番適切なのかもしれませんけれども、
あ、なるほど、債務ね、
はい、いくつかのね、ことについて、はい、まあ、確認をし合意をするという内容の書面を取り交わす、ことになるんじゃないかと思います。で、それにはどういう内容を書くかというと、まず元々のねお金を貸して、貸し借りをしたのがいつなのか、うん、っていうことについて、これはあなたの方ではわからないわけですから、
はい、
借り主さんの方から申告してもらうしかないですけれども、
はい、
元々7年前に100万円を借りましたと、相手が借りましたと、
はい、
で、そのうちいくらいくらは返しましたと、
はい、
いうこの2つの事実をお金の貸し主っていうのは、まあ、あなたの側とその借り主の間で、はい、その2つの事実について確認をするということになりますね、
うん、返した事実は大体かなりの通帳の名義で分かるんですよ、
うん、あなたの方は分かるけれども、
はい、
要はね、
は
い、いくら貸していくら返したかということによって、
はい、
あといくら返さなくちゃいけないのかっていうことがはっきりしますよね、
はいはい、
それからその次に大事なことは、それはもともとあなたの奥さんが貸したものなわけですよね、
はい、
その奥さんが借り主に対して、返還請求権を持ってたわけですけれども、それをあなたが相続したと、
はい、
いうことの確認が入りますね、
はい、
で、ここは結構まあ、厳密に考えると結構難しいところで、奥さんの財産っていうのはあなたと、はい、あとその2人のお子さんにも相続権があるわけですよ。
はい、そうです、はい、はい、
だから何にもこの2人のお子さんと協議をしてないということになると、
はい、
あなたがその奥さんの持ってた債権の請求権のね2分の1は相続できるんですけれども、
はい、
残り4分の1ずつというのは子供たちに請求権がいくことになりますんで、
ね、それが発生してくるわけね、
うん、だからそのあたりがちょっと権利関係がややこしくなってくるんで、
はい、
まあ、できればあなたのお子さんたち、
あるいはそれ、すみません、それが子供たちが私に全部任せますっていう、
うん、
書類関係で作らなきゃならないわけですかね。
そうですね、本当は一番いいのは友人に貸していたお金については全部亡くなった方から見れば夫である、はい、誰々が取得するということを、その3人のね相続人3人の中できちんと話し合っておくのが一番いいんですけれども、
はい
はい、
だけどももう家内が亡くなっているから、それとはもらうことできる、書くことできるようになったから子供だけで、しょうがないでしょうね。
そうですね、2人のお子さんとそこは相談をすることになりますけれども、
はいはい、
ただその相談をした内容についてね、
はい、
その先ほどの債務弁済契約書というの中にね、
はい、
一言入れておかないと、相手から見るとね誰に返せばいいのかっていうのがわからないわけですよ。あなたとの間でね46万いくらを返しますって言って一生懸命返してたらね、後になって息子さんが出てきてね母親の貸したお金を返してくれというふうなことになると、お金借りた人は二重払いしなくちゃいけないようなことになっちゃうんで、だから相手の人との間でもね、あなたの奥さんが貸したお金については、それに関する権利義務に関しては、はい、全て夫である私が相続をしたということを確認をすると、はい、いうことも書面の中に入れておいた方が
はっ
きりしていいですよね。
はい、
その上でここからは相手との話し合いになりますけれども、
はい、
これをどういうふうに 返しますかと、はいはい、いうことについて確認する。
相手に伝えなきゃならないわけですね。
相手、そうですね、はい、相手との間で、そこは協議をしてですね、はい、例えば毎月いくらずつ返すとか、はい、あるいは何回に分けていくらずつ返すとか、はい、そういうことについて相手との協議がまとまったらそれを書面に入れていくと。
あ、なるほどね、はいはい、あとそれに対して保証人とかの相手方につけていただかなきゃならないんでしょうね。
いや、そんなことはないですね。もともと保証人はいなかったわけですから、
はい、
で、あなたはその奥さんの立場を受け継いでるだけですから、
なるほどね、
うん、それを新たに、別に保証人をつけてくれというのはちょっと行き過ぎかもしれないですね。
あ、そうですか。
せっかく、うん、というのは相手がね、今払う気になってるわけで、しかもあなたの側にはそれを、相手に支払いをね、強制的に求められるだけの証拠があるわけではないんですよね、今の段階で。うん、だそういうことを考えると、相手が任意に支払おうっていう気持ちがあるんであれば、相手のその気持ちをある程度尊重して話を進めた方が、あなたにとってもいいんじゃないかなと思います。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、はい。わかり、その辺はわかりました。はい、あと、この、金利関係というのは請求するとすると、いくらこう請求できるか。
はい。
はい。それでお聞きしたいんですけども。
はい。金利については、はい、お金を貸し借りしたときに、
はい、
金利を払うという約束をしていれば、その分は金利として請求できますけれども、
はい、
そういう約束がない場合には、金利は取れない。はい、金利の請求ができるのは、
はい、
最初に貸し借りしたときに金利の支払いについて約束があるか、はい、もしくはね、いついつまでに返しますという約束をしていたのにもかかわらず、それを、まあ、約束を破って支払いが遅れていた場合、
はい、
この2つの場合には金利の請求というのはできます。
あ、
前者についてはわからないわけでしょ、金利の約束してたかどうかってい
うのは。はい、はい、そうです、はい、うん、
で、後者については、はい、いつ返すっていう約束をしてたかっていうのは分からないわけでしょ、
はいはい、
やっぱり考え方としては、もともと奥さんとのお金の貸し借りの時に金利の約束をしていたのかどうかですよ。
あ、そうですか、う
ん、で、金利の約束をしてない、しかもちゃんと誠実に返してきたにもかかわらず、
はい、
相続人であるあなたが出てきてね、はい、これからは金利を払えというのは、それはちょっと筋が違うんじゃないかなという感じはしますね。
あ、そうですか、
うん、
私心配したのはこの約半分の返済も約7年ぐらいかかってるので、まだこの残金が7年もかかられちゃうんでは、あるいは借主が年も年だし、どういうふうになろうかなという心配なんですよね、正直に申し上げると。
だからそこら辺ね、はい、あなたは奥さんの立場を受け継いでるだけですからね、だから奥さんが持っていた権利以上のものをあなたが主張するというのは、それはちょっと筋が違うんですよ。
あ、なるほどね、うん、じゃあお聞きしてよかった、
うん、だから奥さんがね、返すのはいつでもいいよって言って貸してたんだとすれば、
はいはい、
うん、あなたが出てきて、はい、ね、相続したからといって今すぐ返せっていうふうに言うのは、それは筋が違うわけですよね。
あ、なるほどね。あ、
でも奥さんが1年後には必ず返してよねっていう約束をしてたんだとすれば、
はい、
あなたも1年後にはね、1年後っていうのは今から考えると6年前には、
はい、
もう完済してなくちゃいけないのに伸びちゃってるんだから、金利を払ってよねってことは言ってもいいです。
そうですか。はい、どうもありがとうございました。わかりました。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
よろしいですか。
はい、どうもありがとうございます。
今塩野先生がね、本当にいいことをおっしゃっていただいて、欲を出すと全てを失うっていう結果になりかねないので、
はい、
穏便に収めていくのが一番いいんじゃないでしょうかね。
ああ、そうですか。まあ、聞いてよかったです。大変助かりました。
はい、どうも失礼しました。
はい、勉強になりました。はい、どうもありがとうございます。
子供の成績が良いと、もっといい成績と言って、子供を潰す母親がいます。